今日は呼ぶ記の第20章です。このところには悪者の報いについて語られています。一説にナーマ人ツワルが呼ぶが言ったことに対して応答してきています。二説にはこうだからと彼はそう言いました。なぜ彼はこう言ったのか、それは呼ぶが言った言葉、19章の29節に、あなた方は剣を恐れよ、そしてこうしてあなた方は裁きがあることを知るようになるといった、そのヨブの言葉尻を捉えて、こうだからもういくら言っても聞いてくれない、そして災いを自分が受けているのは自分が悪を行ったからではないかと、もう彼はなかなかそのヨブの苦しみを受ける、それを見て哀れみに思うというその心がもうなくなってきているわけです。苛立つ思い、そしてまた心の焦りということを彼は言っています。私たちも自分の思いがないなされない時にはもう苛立ったり焦ったりということがあるんではないだろうかと思います。私たちはその時にこそ自分自身が神の御前に出て心を落ち着かせる、平安を得る、また確信を持つということは非常に大事なことではないかと思います。しかし彼はもうその思いが欠落していた。ですからヨブが言った、あなた方は裁きがあることを知るようになる、それを3節のところを見ると、私は自分への侮辱となる訓戒を聞くと言っているわけです。もう双方が、言いたいことを言い、そして相手の言うそのことをもう聞けない、聞こえない、また理解できない、もうそれだったらいつまでたってもそれは平行線になってしまうわけです。3節の終わりを見ると、だから悟りを与える霊が私に答えを促すのだということを彼は言っています。悟りを与える霊、まあおそらくこれは聖霊ということに私たちは捉えることはできると思います。しかし彼はそれを自分自身に神様が語っているというふうには捉えなくて、むしろ裁きをもうヨブに当てはめていく、それはヨブの惨状を見たときに、それはもうまさにもう人がしたというよりはもう神様がされているということを思うわけですけれども、そのようになったのはもうヨブの心の中に悪しき思いがあるからだということを彼は語っているわけです。そして4節に、あなたは確かに知っているはずだ、昔から人が地の上に置かれてからということを言ってますけれども、人が地の上に置かれてと、それは神様が人を作られた、しかし悪しき者はどうなのか、5節のところに、喜びは短く、そして神を敬わない者の楽しみは束の間だ、それが今のヨブの姿だというふうに言ってるわけです。確かに実際彼はいろんな苦しみや、そしてまた試練を受けるということが一節一章を見ると起こっているわけです。しかしその姿を見て、もうヨブ自身が悪しき者、神を敬わない者だから、そういう結末になっている、もうこのソファの心の中にはもう因果応報、その思いから脱却できない、もう悪いことが起こるのは自分が悪いことをしたからだというふうにもう決めつけてしまっているわけです。7節には、自分の糞のようにすっかり滅び去る、もう自分が蒔いた種を刈り取って、そしてもう放り去っていくしかもう他にはない。そして彼はこの富のことを語っています。10節を見ると、彼は自分の手で自分の富を元に戻すということを言っています。自分で得たその富がもう元に行ってしまう、 それはまた15節にも、富を飲み込んでも彼はまたそれを吐き出す。そして18節に、労苦して得たものも飲み込まずに返し、飽きないで得た富も楽しめない。だから彼が、非常に多くの財産を持って豊かになっていった。もう子供たちもたくさん与えられるし、また奴隷もたくさんいる。でもそれがもう次々と失われていったわけです。その原因は何か。それは自分自身にあるのではないか。もうそれが素晴らしいものに思って、この自分が得たとしても、14節に彼が食べたものは腹の中で変わり、彼の内側でコブラの毒となる。ですから15節にはそれを吐き出す。もうちっともそれはヨブにとって益するものではなかった。だから今惨状がこのようになされているんだということをもって、ヨブを責め立てているわけです。そして商いで得たという18節にはあるんですけれども、それは19節に、彼が弱いものを踏みにじって見捨て、自分で建てたのではない家を奪い取ったからだというふうに言っているわけです。確かに商売する者はもう他の人の言うなれば、もう富を自分のものにするというのはもうこの世の習わしであると思います。だからヨブも同じような、もう商売人のように、もう欲深く、そして知らないところで彼は搾取していったんではないかということをこのツァルは言っているわけです。そして20節見ると、彼の腹は満足することを知らないと言ってるわけですけれども、この彼の腹、23節にも彼が腹を満たそうとっていう言葉が出てくるんですけれども、まさにこれは欲望ということを意味してると思います。だからヨブは善人のように振る舞って、人々から尊敬されるように見られていたけれども、まさに彼は偽善者で、人の前ではいい振る舞いをしてたけれども、心の中にこの欲があって、そして彼はどんどんどんどん得ていた。他の人たちはヨブはいい人間と思ってたけれども、実はそうではなかった。それを神様が彼を責めて明らかにされたんだ。それは23節見ると、彼が腹を満たそうとすると、神は燃える怒りを彼に送り、憤りを彼の上に降らせる。このことは実は一章のところを見ると、この一章の16節には、神の火が天から下って羊と若い者たちを焼き滅ぼしましたという、ことが最初に出ていたわけですけれども、なんでこんなことが起こるのかわからない。いや、おそらくそれはヨブが隠れてもう悪いことをしていて豊かになったから、神様はその裁きを与えられたと、ゾファルは自分で考えているわけです。そしてその後に24節25節には、鉄の武器や青銅の弓が出てくるんですけれども、それは一章のところで、15節にはシェバ人が襲いかかって奪い取り、若い者たちを剣の刃で撃ち殺しました。また17節にはカルデア人が3組になって、そして若い者たちを剣の刃で撃ち殺しました。もうその事実はまさに神の天罰であるということを彼は言っているわけです。26節にも、すべての闇が彼の宝として隠され、吹き起こしたのではない火が彼を舐め尽くし、彼の天幕に残っているものも痛手を被る。その悲惨さを見たときに、もうそれはもう神の天罰とソファルは決めつけていたわけです。彼は神ではないわけですから、すべての真実を知るってことはできません。もう表面的なものを見て、その惨状を見たときに、もう 神の天罰が下った。もうザハルは言ったわけです。もう全く慰めどころではない。彼の心は二節にある。こうだから苛立つ思い。私の心の焦り。まあ、彼は自分のことを正直には言ってはいますけれども、しかしそれは予分に対する慰め、励ましになっているんだろうか。それはもう全くそうではない。もう逆効果になってしまっているわけです。27節に、天は彼の咎を表し、地は彼に逆らって立つ。まあ、それが予分の惨状であるわけなんですけれども、29節に、これが悪しき人間が神から受ける分、神によって定められた彼の受け継ぐものであると。これは全く予分の助けとは程遠いことであるわけです。まあ、全ての人は罪を犯したために神の栄光を受けられなくなっている、ロマ書の3章23節にありますけれども、それがもうこの世の悲惨な状態、そして誰もそれから救いに導くことはできないということであるわけです。じゃあ誰がその惨状から私たちを救ってくれるのか、それはもうイエス・キリスト以外にはないということであるわけです。まあ、使徒の4章12節を見ると、この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。本当に私たちを救ってくださるのはもうイエス・キリスト以外には他にはないということを知ることができると思います。確かに3人の友人たちは親しい交わりを持っていたと思うんですけれども、しかしもう本当に自分たちの力でどうすることもできない、その惨状の中にあっては人の慰めとか力っていうのは頼りにはならないということを思い知らされます。私たちを誠に救ってくださるのはイエス・キリスト以外の誰でもないということを私たちは知るわけですし、また私たちができることは何なんだろうか、ただ議論してそこで答えが見つかるというのではなくて、私たちはお互いを見るよりももう上を見上げて本当に神様に祈り救いを求めていく以外に真の解決はない、そのことを私たちもこの予備役から学ばさせていただいて、私たちがまず本当に神様に向かって祈っていかなければ決して人の慰めにも力にも救いにもなっていかないということを私たちは知るものとさせていただきたいと思います。